皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月5日にミンフイネットで発表された師父の心境文は異なる状態の修練者を目覚めさせているという内容の前編です。それではお聞きください。師父の心境文は異なる状態の修練者を目覚めさせている。前編。文、中国のダーファー弟子。師父の二つの心境文、険悪を遠ざけようと、ダーファー修練は厳粛であるが連続してミンフイネットに発表されて以来、一部の同修は発表の当日にそれをダウンロードし、学法チームで学びました。経文はすべての修練者の心に衝撃を与えました。師父はあなたに仮などありません。あなたは師父に仮があるのです。この二文は私の心に強く響きました。私は同宗間の協調に携わっているので、ここ数日の経験を書き出し、同宗たちと共有したいと思います。1、同宗の姉妹の新たな変化。師父の2つの心境文をダウンロードした翌日、私はその電子版を持って同宗と一緒に田舎に在住の病号の館にいる同宗の家に行きました。彼女の姉も同宗です。同宗の姉は刑務所から帰宅して7年が経ちましたが、不当に停止された年金を数回訴えても結果がないままです。また、病号の妹の世話をしているため、年金の問題について考える時間が全くありません。今回彼女を訪ねて関係部署に訴えに行くつもりでした。私が自己紹介をすると一緒に行った同宗は、今どんな時期だと思いますか？まだベッドに横たわっているのですか？と姉妹の妹の方に言いました。私たちが訪問の目的を説明した後、電子版の心境文を開いて、姉妹の同宗と一緒に読み始めました。読み終えた後、その妹は目に涙を浮かべながらこう言いました。主婦が私のことを話しているのです。私の病号の仮想は自分の過去の業力によって引き起こされたものです。自分はきちんと収めておらず、人心が重いので救世力に好きに乗じられました。これはすべて良いことです。私はすぐに起き上がってベッドから降りるべきで、もう横になることをしません。それから彼女は起き上がってトイレに行きました。妹が歩けるのを見て、私たちは彼女に、自分のことは自分でしてください。師父がおられ、法があり、乗り越えられない感はありません、と言いました。このようにして彼女の姉を車に乗せて町に戻りました。同宗の姉は70歳を超えており、年金の返還を求める自信がありません。私は午後ずっと彼女と交流しました。私たちは年金を取り戻す機会を利用して関連部門の人たちを救っていますと説明しました。同宗は同意してくれました。その夜、私は請願資料を用意しました。翌日、私たちは社会保障局と民事局に行き、彼女を特別貧困世帯として登録することに成功しました。これで彼女の生活問題は一時的に解決されましたが、停止された年金を取り戻すことに関して全く影響がありません。師父の最新経文は、病号にいる同宗の妹を目覚めさせました。彼女は立ち上がって、もはや自分を病人として思わなくなりました。 同宗の姉は年金を取り戻す機会を利用し、人々を救うという制約を果たさなければならないことに気づきました。この全過程でみんなが主婦のご家事を感じました。主婦に感謝いたします。2、私はどうすればいいですか？ある日、私は誘われてある学法チームの交流に参加しました。このチームの二人の同宗には同じ病号の現れ、糖尿病があります。二人とも目のかすみの症状を抱えていました。そのうちの一人は、これは病気ではなく、旧勢力に隙に乗じられた執着があることに気づき、20日前に薬の服用をやめ、学法に専念しました。もう一人は病気だと思いながら薬を飲んでいて、目があまり見えないので、法を読まずに聞くだけでした。学法チームに到着した後、私はまず新経文を皆に読みました。読んだ直後、薬を飲んでいる同宗は太ももを叩き、私はどうしたらいいですか？もうこんな時期なのに、まだこんな状態です。すべての病号と魔難は私自身の業力によって引き起こされています。私には問題があり、自分がちゃんと修練していないからだと主婦は明白に説かれました。何年も修練していますが、自分はまだ修練とは何かを理解していません、と泣きながら話しました。彼女は非常に焦っていました。ある時、私を誘った同宗が他県に住む娘の家に行った時、ホテルに宿泊する際に身分証を使用したため行方を監視されました。その後、警官から電話があり、そこに行って何をしていたのかと尋ねられましたが、修練していない同宗の娘が電話に出て、旅行に行ってはいけないのですか？と警官に言いました。この同宗は二つの新経文を聞いた後、しばらく深く考え、他の同宗と交流するうちに少年がさらに強くなり、それ以来日々学法と衆生を救い再度する道を歩んでいます。
ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きはどうぞ。
3、これは暴活よりも暴活。その日私は別の学法チームに行きましたが、この学法チームの同宗は全員720以前に法を得たダーファー弟子です。場所を提供してくれた同宗は70代の夫婦で、修練し始めた時から現在に至るまで、この学法チームはずっと休まず続いています。妻の方は体の異常が現れました。交流する中で私は彼女の深い怨恨を感じました。彼女は夫に対する怨恨、夫の弟に対する怨恨等々です。私は彼女に、もしあなたが遭遇するすべてのことがあなたの神聖を向上させるために主婦が設けられた間であれば、あなたはそれを乗り越えようとしますか？あなたは夫の弟の家族の世話をしましたが、感謝の言葉が一切なかったことであなたは怨恨心を生じてしまい、これは名声への求める心ではないですか？面目を保ちたい心ではありませんか？と聞きました。その時彼女は受け入れませんでしたが、その後の接触の中で少しずつ変わり、自分の夫に対しても優しくなっているのを感じました。その日私は玄関に入るとすぐに、主婦は二つの新経文を発表されましたと言いました。全員が座って少年を発した後、私は主婦の新経文の電子版を読みました。これを聞いた同宗の夫は焦った表情で、 これは暴活よりも暴活ですね。私たちの古い修練者はもうゆっくり修練してはいけません、と感慨深く言いました。二日後、私が新教門を届けに行ったとき、夫婦は私に、昨日夫の同級生と弟を家に呼びました。彼らは皆720前に修練し始めたのですが、悪党が迫害した後は修練しなくなりました。皆が主婦の新教門を敬意を込めて読み、一部ずつ持ち帰り修練に戻ると言いました。二人は近所に住んでいるので、彼らのために臨時に学法グループを結成しました、と話しました。夫婦は私に地元の教長同宗と連絡を取り、彼らにもっと気配りをするよう手伝ってほしいと頼まれました。ここを出た後、新教門を届けるためにまた別の学法チームに行きました。そこの家の同修はかつて師父の講義を受けていた古いダーファー弟子です。新教門を読んだ後、彼女は感激して私に保管している師父が広報を伝授される時の写真を見せてくれました。これは彼女と知り合って7年間で初めてのことです。師父が最前列に微笑んで座られており、左肩の後ろに立っている同宗の姿を見たとき、私は感動のあまり涙を流しました。師父の右側に小さな女の子が立っていました。私はこの女の子を見て嬉しく思い、何気なく、この女の子はどこにいるのですか？今どんな状況ですか？と聞きました。彼女は今40代です。この町に住んでいてとっくに修練をやめました。この前同宗である親戚が彼女を訪ねに行きましたが、彼女はドアさえ開けてくれませんでした、と教えてくれました。私はこの同宗に彼女を見つけて当時の写真を見せて、シフトの広大な縁を教えてあげなければなりません。師父の新教門を聞かせ、彼女を呼び起こしてください、と頼みました。4. 私の不満はとっくに消えた。ある日私はある学法グループに参加しました。その家の同修は、初期の頃からファールンダーファーを修練している80代の夫婦で、妻の方は4年前に健康状態に異常を感じ、今車椅子に乗っているため開花に行くことはできません。今年の初めに彼女と初対面の時、会話の中で感じたのは、彼女は自我を主張する強い人だということです。私は彼女と二人きりで交流した時、もし一般人なら強くて有能であることは優れていると思われがちですが、私たちは修練者であり、その逆です。私たちの長所は欠点かもしれません。あなたから私の欠点を反映しており、私たちはお互い促し合ってそれを取り除きましょう。と彼女の不足を婉曲に指摘しました。しかし彼女は、私が法を得てから今日まで私の家は学法場所です。同宗たちは昼も夜も私の家で法を勉強しています。私の家は24時間修練者のためにオープンしており、大晦日も例外ではありません。近所の人、コミュニティ、地元の警察は皆このことを知っています。ダーファーのために努力を払ったのに、なぜ私の体はこのようになってしまったのでしょうか、という疑問を抱えています。彼女の疑問からヒントは不満の一言でした。多くの努力を払ったのに何の報いもありません。この種の求める心も非常に危険です。少しずつ前へ進んで交流する中で、彼女は徐々に変わり、徐々に不満が薄くなっていきました。今回主婦は二つの新教門を発表されたので、私はすぐにそれを彼女に読み聞かせました。一言一句は天気であり、 宇宙の法理は彼女の痛いところに突き刺さり、心に衝撃を与えました。私たちが新教門を学び、交流しているとき、私はわざと彼女の顔を見つめました。そして彼女は知っているように答えました。私の不満はとっくに消えました。私の今の状態はすべて私自身の業力や借りているもの。速やかに内に向けて探しておらず、神性が向上していないことによって引き起こされたものであり、自分がしっかりと修練していないからです。そして彼女は田舎に住んでいる理由もなく修練をやめた妹を家に呼んで、すぐに修練に戻らせる方法を計画し始めました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。